毎回この音を聞いておられますよね。そしてシャマンはこの音とともにこちらの世界に来て、私たちに彼女の意識を預けてくれるのですよ。この現象、この音ですね、は紛れもなく、先日ここに大天使が見えましたでしょう、お祓いに、
はいは
い、その時に彼女に最初に入ってきた音というのはこの音なのです。そしてそれがだんだん増幅されて聞こえなくなって、その時のいきさつ、そのどうしてそういうことになって何が起きたか、そしてその子っていうのはところは正しく理解してると思うのですよ。ところの理解で皆様に何が起こったか説明してみてください。シャマナがその音を聞いて、
はい、
耳が聞こえなくなって、
はい、
そして大天使との間に、
はい、
とのやり取りがございましたね、
はい、
それは何が起こるところが理解している、
理解してましたか、
していたそうですよ、あなたの守護霊様によりますと。そしてその後のいきさつも、
はい、
そしてその後シャマナがどうなってどういうことが起きたか、
はい、うん、ごめんなさい、すっかり忘れてます。
それがね、思い出せなかったら
すいません。
今日実はテストをしたいんですよ。
ただですね、覚えているのはそれと関係ないのかもしれないんですが、あの時こちらの、ジェネラルマネージャーの声しか聞こえないとおっしゃったんですね、シャマナが。
それは後ですよね。
後でした。そのことは覚えているんですが。
ではなぜ彼の声が聞こえた？
やはりその時に一緒に話したのはトマーヤン、トマーヤンの声と彼の声どこにいても聞こえるってことを話しました、
うん、
で、そのいわゆる波動が高いというか、そういうところにいらっしゃる人の声というのはどこにいてもこう通じるものだなっていうことをシャマナと話したのを覚えております。
その前のことはお分かり、何が起こったと思いますか？それではその記憶がダメでしたら、今日テストをして一体どうなるんでしょうね。ヒントを差し上げましたよね。今この音、それの増幅したような音がシャマナの耳に聞こえてきて、そして会話が聞こえなくなった。
はい。
発音にシンクロしたんですか？
何と
共鳴したんでしょうか？
何と何が共鳴した？
大天使の波長というか、とシャマナの波長が共鳴したんです。
共鳴というか、同じものを皆様も聞くことができたのですよ。あの時にこれを持ってこの私どもに意識を明け渡してくれる、この時の丸長い間合図のようにこれを使ってきましたね、
はい、
こちらの世界とのいわゆるコミュニケーションの手だてとしてこれを使ってきましたね、
はい、
そうなりますとこちらではもうその音、こういう音、それでなくてもこの音というのは悪い ことによりますが、悪い霊を一応取り除く、そういう働きもあって、良い霊界もいろいろありますからね、その良い霊に届く、そういうふうな音なのですよ、増幅していくと。ですから、このいろいろな違った材料でできたものがあります。修行して、で、この道を学ぶ人は、これを鳴らして、霊界に通じよう。で、こちらの先生にお教えをこう、あるいはそちらのメッセージをいただこうと、修行の身である人はこの音を使うのですよ。そういうことでね、この音を聞いて皆さんも瞑想されて深い意識に入られる。シャマネはその後、昔はもっと時間がかかっておりましたね。それがだんだん短くなってきます。そうすればもうこれはいらなくなる時があって、徐々にそういう時が来るのですね。それでここで大事なのは、先日起こったことは、シャマナはその音をはるか、これ遠くでこれの増幅した音を聞いた。それは確かに高次元の先生がいらっしゃってというのが、大天使が見えてたのでいらっしゃってた、それを感じたわけです。そして彼女はそれに意識を預けようと仕掛けたのですね。しかしその時に、自分の意思でそうしようと思ってやっていないので、そうなっているという理解が彼女にはできてないのです。ただその音が聞こえたことだけでもう何が起こっているのだろうかと慌てふためいた状況だったのですよ。それゆえに後で説明してやってください。それでその時に大天使がシャマナの異常に気づいて、そして大天使もその高次元から来るその霊団の方に意識を一瞬預けてしまわれたわけです。それは彼の望むところ意思したことではなく、そういうことが起こったわけです。そこまではわかりますね。なぜ今この話をしているかというと、その時にその大天使のについておられる、一緒に来てくださった霊団の方の波動を聞き取ることは皆様もできるんですよ。できるからいいとか、できないからどうかではなく、この音をいつも聞いておられたでしょ。そしてこれがずっと音が消えていくときに、螺旋状のように上に行きますね。その時にご自身の意識を預けてしまうんです。ご自身の意識を考えるという。そしてもう自分で何も考えない、いや本当に信頼して預けてしまうときにそれが起こるのです。わかりますか。それをやっていくうちに、こういうものは必要なくなります。それで大天使がね、お祓いをしてくださって、それでその後 日にお祓いをしてくださいましたよね、
はい、
その時にところは特別に特別なお祈りをいただいているのですよ。
そうですか。
何か感じませんでしたか。
あの皆さんよりは長く、そしてその私に今起こっている体の不調、それに対してお祈りしてくださっているような気がしました。
そうなのです。あの中で癒しの癒しの波動が降りてきたのはところにだけなのですよ。 それでシャマナミも時間をかけてご祝福の言葉を上の先生からいただきましたよね、
はい、
みんなそれぞれ。そしてその中に一つずつ違った波動といいますか、一つ一つが大天使の口を借りて言葉として出てきましたら同じ声ですよね。それゆえ皆様にはその違いがわからないと、しかしそのそれ以上の波動で感じなければいけないのです。耳に聞こえる声、語る言葉以外のものをね、感じなければいけないのですよ。それで感じようとしなかったから感じられなかったと思うのです。これからはね、そのようにどなたも後ろに工事の先生がついてくださってお祈り、あるいはお恵み、ご祝福をくださるときはね、その方の出てくる、口から出てくる声だけに耳を傾けるのではなく、その語られる言葉が、そのエネルギーがどこから来ているのかという、もうすべてはエネルギーなのですよ。ここでもう一度皆様にね、何度言ってもいい、何度お話ししても十分理解していただけないのがこの霊界のことですよ。私どもの世界のことです。もうこれだけ長い間お付き合いしてきたではないですか。それでありながらも皆様はね、まだご自身の守護霊様、あるいは魂のお仲間たちとも更新できない。それはね、この間は、合議したのですよ。なぜだろうか。そこでね、皆様やはり守護霊様、ご自身の守護霊様いらっしゃるともう信じておられますよね。しかしその時に何かこう人間というか、そういう個体というか物質的な存在を意識されているのではないか、それが邪魔をしているというところに来たのですよ、
はい、
どうでしょう。
そうですね、
はい、
それがね、妨害している、それが妨げになっている、そういうことで、そうではないのです。皆さんの世界には肉体を持ち、このような体。もう肉体を持たない私たち、霊界にいるものを、そのような形にして求められると、幸福心は難しくなります。エネルギーだけです。存在を感じさえすればいいのです。それをね、あ、こういうふうな光で見えたあれが、そんなのはないのです。わかりますか？それは、ご自身の意識の産物と思ってください。ゆえにね、 むしろ皆様はよく霊能者とか霊的に敏感だという人はこれが見える、あれが見える、あれと交信ができる、これと交信ができる、そういうのを聞かれるから、あ、自分には見えないんだ、だから私にはそういう能力がないんだというとんでもない勘違いをしているのではないか、そういうことはございませんか。
こちらのね、獣医さんで霊能者の方にずっと前にその守護霊さんと会う誘導瞑想っていうのをやっていただいたことがあるんですよ。で、洞窟に入ってそこを抜けてやっていくんですけども、その時に出会ったそのイメージというんですかね、それがずっと残ってるんですよ。
その方が守護霊様ではないのです。
ではないんです。
と、あなたの、あなはらせの根性の守護霊ということですか？いつぞかの守護霊ですか？
それはわからない。多分今のということだったと理解してた。
いえ、それは違いますよ。
うん、
守護霊様として、いろいろな方がしてくださったんです。根性は人。またそのうち、どの時のあなたの守護霊様だったかわからないでしょ？そしてその時に、あ、アナハラセがそういう生活をしていた、そのイメージが出てきて、それに出てきた守護霊様だからということで、その意識が作った産物なのですよ。誘導しやすいように。
だから私の想像したもの、
そうです、すべてその産物なんです。このような時代にあなたはこうして生きていましたと、その時代に戻ったとしますね、その時の守護霊様ということで、すべてはというのはすべてエネルギーなのです。その辺、この際ちゃんとお分かりいただきたいので、質問があったらしてくださいな。
はい、時々守護霊なのかなって感じるのは、背中がバーッと熱くなることがあるんですけども、例えばこの間シルバーバーチのお言葉の話をした時に背中がバーッと熱くなって、もしかしたらそういう何か助けていただいているかな、守護霊さんと思ったんです。そういうな、まあ、エネルギーみたいな、熱いものか、それは全然違うもの
です。いや、違わないです。霊界からの働きというのはね、ある時はね、大変大変物質的な形で現れることがあるのです。そしていつもそのようにエネルギー体だからエネルギーとしてではなく、通信を行う時は皆様の感外の中でそういう人間とかこういうものを想像してやるからできないのだと言っているわけで、こちら側からはいろいろな形でこの間シャマンみんなにメッセージを送ったのですよ。というのはその霊界側からの皆様へのメッセージは、そのようにエネルギーとして皆様に伝えようと直接働きかけるとき、それからある人にアナハラセとタイマが会話をしている、タイマが言った言葉の中に守護霊様のメッセージがある。
あ、それはシャマナ言ってました。
言ってましたか、
はい、
そういうことがあって、あ、今これは自分に聞かせるために自分に必要な言葉だった、人を使って語らせることがある。
そうですね、例えば見てるテレビにたまたまそういうのがあって、
そうです、うん、そしてある現象あるいはある場所に出会わせて見たものが、実見せられたものがそこに起こってることが、守護霊様のみならず霊界からのあなたに見せたいことなんだ。 それゆえに、それ以外にいろいろメッセージが来てるということ。それを受け取ろうと、そのように感じられなかったということは、一対一で静かに対峙して、そして、しごれさなと向かい合って、そして、そのようなイメージを抱かれて帰ってきたものだけが自分が更新できたと思っている、うん、そういうことでずいぶんいただいてるし、おかげもいわゆるご守護をいただいてる、ご守護霊様以外の魂の仲間あるいは霊団の先生からご加護をいただいて、お助けをいただいてる。その時に本当にお助けくださる時は、助けに行くぞ、今こうしてやってるぞという人間世界のような恩着せがましいことはしないのです。後で、あれはお助け以外の何でもなかったと気づくようになっているのですよ。それゆえね、何かすぐさま後でそうだったかな。それでね、ワランベの場合ね、こうあったらこうだろうというそういう知識がたくさんあるのです。そしてそれを望んでいる意識が望んだら、それをそこにエネルギーがいって、そういう状況を作り出してしまう。わかりますか、ということは、ほぼほとんどご自身の意識が作り出して、見るもの、聞くもの、そういったことがね、わかりますか、
アスクなる機能もやっぱり自分で作り出した。
いや、それはアスクなったというのは、しかしね、あの状況を今思い浮かべてみるわけにもいかないのですが、どうしてそれが守護霊様のお導きによって したことで、守護霊様からその熱い温かい熱を受けたと思われるのですか。わからない。皆様はそれをどう理解されますか。
彼女はなんていうんですか、自分には霊的なものを感じやすいという意識があって、それを自分では多分そう思ってないということになってると思うんですけど、私どもから見るとそれを良しとする傾向があって、要するに人に感じられないものを自分が感じているということに、まあ一種のなんていうんですか、優越感でもないんだけども、なんかそういうのを良しとしてる傾向があって、それで引きつけてるのではないかと。
良し悪しを、今ちょっと横に置いてね、霊的なものが感じやすいのはどなたよりも感じやすいのですよ、ただ低いものに、共鳴するのですよ。幼稚なものとか、ね、幼稚性の強いものとか、そういうことではね、そのために苦しんでいろいろ、それゆえに守護霊様は今そういったことをできるだけしないように、一生懸命そういうのを寄せつけないように訓練すべくいろいろ 指導の方法、それもしどれしどれ様、魂の仲間が直接もうするにするという形ではなく、いろいろな方のお力を借りて出会いがあって、こういう方の そういったことが守護霊様霊団の皆さんのなせる技なんです。ちょっとした現象で見せてくださるということはあまりないんです。目的はにそれぞれついておられる守護霊様、魂の友、霊団の先生方は皆様のためを思ってなさるわけですから、これはぜひ我々が後ろについてこうしてやってるぞということを感じてほしいときはそういったこともなさるでしょうが、それを皆様が学んで前進してくれれば彼らのお役目が果たせるわけですね。そしてお役目を果たしやすいか否かというのは、その存在を理解していてくださるという、もうその気持ちを持つということ。存在をしてる、してくださることすらわからないというような状況では無理なのです。それはお分かりいただけますね。それゆえに改めてそのこのようなお言葉がいただけたと、そういう形ばかりじゃなくいろんな形できているということわかりますか。例えばね、この間シャマンさんと一緒に治療に行きましたが、はい、その時にね、治療をしてくださった先生が治療の後あなたの体に手を置いて、まるで大人が子供に聞かせるように優しく語りかけられたでしょう。それは治療家としてではなく、あの時の言葉があなたの守護霊様が語られた言葉なんです。わかりますね。もうその時はそれゆえにシャマナが一緒にいなければいなかったと。あの時に言われた言葉、あなたは新しく、そして新しく生まれ変わっていろいろ学び、いつかその、ね、シャマナの手助けをして何がどうこう知っていかなければいけないのですよと。あの方が治療うちは一切おっしゃらないのに終わったと座って手を置いて語られましたね、彼を借りてあなたの守護霊様が語りかけたのです。そういう言葉、そういうところに守護霊様が来られるんです。何か現象として熱いものを感じた、こうだというものよりも、そういうふうに感じる時というのは、むしろ要注意で、自分自身の中にそれを求めている、その意識が作ったものではないか。それが全部そうではないと言いませんよ。時には持ってたものをポンと叩き落として、何か注意を向けさせようとしたり、そういう物質世界ではいろんなことをされます。それゆえにこういう形で来たら守護霊様のメッセージです、こういう形で来たらと、そういうふうに一概に言ってしまわれる方というのはそれはおかしいんです。ありとあらゆる形で、あの手この手で通じようとされるわけです。それを意識して、いつでも、そして皆様も長い間、この我々の世界と通じてこられたので、もう
その考え方さえ変えれば通じることができるはずなのですよ。それゆえ今日ね、最後にはちょっとテストしてみましょう。大事なのは、ご自身は考えないこと。考えてはいけません。そうすると、顕在意識が入ってまいりますね。ただ、ポッと考えつくことだけを言えば、それは、最後にテストしますが、その前にね、もう一つ皆様言ってほしいと。それでですね、はい、もう一つのお話は、今始めましたシャマナに始めさせましたスピリチュアルカウンセリングですね。シャマナもどういうものかわからなかった。そして彼女自身も思ってた形ではない。しかしこれはね、もう少し訓練されれば皆さんなんかできるようになるのですよ。皆様ご自身のね、高次元の先生だとか、高次元の先生がメッセージをくださってるのに受けられないとか、あるいは守護霊様がこうこうしている、それさえも受けられないのにどうしてと思うでしょうがね、その考え方を今日から生まれ変わって感を、今までご自身が抱いていた守護霊様の霊界の知識を最後新たにしてください。そして新たな気持ちで、その霊界と通じるということは、存在を、何存在というか、更新音、あるいは時にはね、と吹いてくる風。風が多く、霊界から、例えば、お一人では無理なのです。守護霊様お一人だけでは無理ですが、霊団で来られるときは存在を知らせるとき、それとか、緊急、注意が必要なとき、っていうと、風で来ます。ふっと、それもね、他にないのに、周りにいきなりふっと風を感じる。これはもう、何か注意をしてくれ、注意を向けてくれというサインですから。わかりますか？それできます。それ。もし、後でね、シャファナに聞いてみてください。その、この話をするとまたややこしくなるので、やめた方がよろしいのでお忘れください。シャマナのことはよろしいです。皆様のこととして、そのように風で来るっていうようなこともありますからね。
この間あの原瀬がえらい風が強くなった言ったのはそういうことなんですか？
風が全体に強くなった。そうではなく、例えば
突然、
あるいは風が吹いてないところで風を感じたらまずそうです。それゆえにろうそくなんです。ろうそくはわずかの風にも揺らめきます。そのご自身が感じない風をろうそくに感じたら、ご自身でも全身をで、その風を感じるようにするのです。そうしますと感じられるのです。そういうふうなトレーニングのあれでもあるわけですね。風。それと、霊が襲ってきたとき、風を起こしたり、そういうこともあります。というのは、風は一番物質世界の中で、霊的な
霊が起こしやすい現象なんです。物を動かしたりどうこうするというのは大変難しいんですね。風は比較的起こしやすい。そういうことで、それを一つもね、それでそのスピリチュアルカウンセリングに戻るのですがね、皆様もできるということ、そして本来ね、シャマナが望んでいたことは、それがダメというのではないのですよ。この間、守護霊様が、ヒーリングをしてくださるヒーラーの方を通じて、あなたのワランベの守護霊が様が彼に言わせた言葉というのは、意味軸もシャマナが希望してたことなのですよ。そして体に自信のない自分がいなくなった後のことも考え、そしてワランベがその後彼女のヒーリングね、フォトンヒーリングというものを学んでくれて、それはあなたがね、希望していた物質化を起こし、同行するというようなヒーリングではないと思いますが、それはありえないと思ってください。それをするということは、あなたにとっては決してためになりませんし、それをしていると悪い例が来てしまいます。あなたの場合。そうではない。フォトンヒーリングを正しく学んで、数々の実績を上げるともうお分かりでしょうが、うん、心の病、
はい、
正しい、そして、はい、体の芯から良くなっていく、
はい、
そういうふうなことで治癒霊がねどんどん出てきますと、
うん、
脳外科である、
うん、
その医者が、
うん、
メスを使わずにこういう治療ができるとなれば素晴らしいではないですかね。わかりますか？メスを捨てて、あるいはもう治りません、抗うつ剤に統合失調症のお薬だ、ほらなんだと、たくさん薬物を使ってもう効果が現れないのが、この先生学のエネルギーをいただいて治療することができたら、それは素晴らしいことではないですか、
はい、
そう思いませんか？それをシャマラは望んでいたし、望んでいるのですよ、
うんう
ん、それゆえその先生方に入ってきていただけるようにするための準備なのです、
うん、
その両方ができましたらね、
うん、
どれだけの人が救えるか、うん、そしてもう一つの望みはね、このスピリチュアルヒーリングですが、あと残るは穴原せ
カウンセリングですか？
そうです、スピリチュアルヒーリングというかカウンセリングですね。カウンセリング、でもそのカウンセリングがヒーリングなのですよ、スピリッのヒーリングなのですよ、うん、ここを出て行かれる方はね、魂が癒されてるのですよ、
うん、
そしてそれをね、とんでもない、私は自分自身の先生とすら、あるいは守護霊様と魂の友とすらつながっていない、そのレベルでどうしてそれができるのか、うん、ある意味でね、こう言ってはなんですが、高次元の皆様は特別な目的を持って天使として降りてこられ、それゆえについてくださる先生の波動は、前にも申しました、本当に高い先生がついてくださっている。ある時は、ある時絵にも見せられましたでしょう、ところ、
はい、
そういう先生がいつもじゃないですよ、その先生のお導きを受けた大先生がついてくださってると、そういう波動にね、皆様がすぐ いただけるわけもなく、その段階を経てしかいただけないのです。いっぺんにそれに、前に変圧器のお話をしましたね。その間にいくつもの段階で変圧器のような役割を果たしてくださる霊団の先生方がいて、そこまでのメッセージが受け取れる。ゆえにそこには行かなくて、行ってもいないからまだまだだ。ですが、ここに来られて悩んでらっしゃる方というのは、人間世界でも同じなのです。普通の方、中にはとても高い守護霊様の王がついていらっしゃって驚く場合もありますが、なべて普通の、例えばこういう世界に馴染みのない霊界があるということを信じておられない方さえも来られると思うのです。で、信じているとしてもご先祖様がついてくださってる。先日もいらっしゃったんですよ、平野正和の霊がというついてますという人がもいたり、シャマナも面食らっておりましたがね、そういう方もそのようなご自身程度の知識で来られるわけです。そして皆様がご自身の守護霊様とつながって高次元の先生に降りてきていただく必要はないのです。皆様の守護霊様のお助けを借りるのじゃないんですよ。それよりはある意味で入りやすいんです。皆様の波動に近いんです。皆様の日常の波動に近いんです。何も皆様の方が波動が高くて一般の方が低いと、そういうふうに聞こえてしまうかもしれませんが、そうじゃないのですが、このことに関しての勉強をしてこられた、その違いは歴然とありますでしょう。
そうなんですか。
それはあるんですよ。お勉強というのは学んだ勉強じゃなく生きてこられたわけです。それによって皆様がもうどこまで、あ、この波動まで来られてるということからもうできるというのは、波動の問題、難しいんですが、エネルギー波動の問題になると形にして説明できないので、もうどこまで皆様に正しく理解していただけるかというと、簡単で至難の業なんですよね。そして他の方の波動が低いとか、そういう私どもはそういうつもりはないのですが、前にも申しましたように、皆様はいろいろ意識も変わってこられな、やってきた、今やろうとしている、そういう生き様から考えて、一般の方よりは波動は上がってますね。落ちるときは落ちるんですが、こう、それゆえにまた、話してたではないですか。波動というのはこうこうこうで、形では見せられませんが、三次元的に分かってもらいたくすれ、とすれば、その皆さんは光り輝く存在として、ここまでこれだけの光を発することができる電球に例えましょうね。電球に100ワットのところまで来ている、あるいは波動上、電波とか音波、すべてそう、波とか、そういう形で表現されますね。それが、何千ヘルツとか。ね。本当はヘルツの方がワットよりもいいんですが、このところまで上がっている。しか、となるとね、霊界の仕組みでは低いところから上にはいけないのです。決していけないのです。故に高く上がって、 で向こうでこちらになると行ったり来たり、この世のように行ったり来たりで交われないのです。高いところから低いところへは降りられます。下から上へは行けないのです。それと同じく皆様が10万ヘルツとしましょう。そして一般の方が普通に特別に修行されてなく一生懸命生きておられたとしても意識がそこについてきていないとなると5000ヘルツとしますね。ここには来れるわけです。わかりますか、うん、そうするとこの方の守護霊様とか魂の友というのはこの方についている、そこに合わせばいいんです。スイッチをダイヤルを合わせればいいわけです。 ご自身が何かをする場合、高次元の先生方のメッセージというと守護霊様を介してしか、それというのは私どもは皆さんに高次元のお知らせ、教えを してきたわけです。それゆえに皆様に直接行かないことが多いから、それを通じて、そして私の先生、それを通じて下ろしてきてるわけですよね。私が全てそういった高次元の先生のお導きを受け取れないから、それと同じことを皆さん考えてください。ただ肉体を持っていらっしゃいますが、その仕組みは同じなのですよ。わかりますか、ところわかってないんですか。どこがわかってないですか。そこはわかるように説明しなければね。
今おっしゃったことわかるんですが、一つ疑問が湧いてきたのはですね、シャマナがもうそのスピリチュアルカウンセリングをするようになってきたとおっしゃったときに、それまでシャマナはトランス状態に入らなくてもいろんなメッセージを受け取るんでいってた。でも先ほど言いました、私たちもそういうスピリチュアルカウンセリングができるようになる。でも私自身はそういうものも受け取れてないのに、どうしてできるのかな。
受け取れてないのにというのは、それを受け取れてたことを見逃してきたの。
気づいてない。
気づいてないんです。ということは、穴原線にしても、ところにしても、タイマーにしても、ワランベにしても、こういうものはあちらからのメッセージで受け取れている。故に、タイマーなどはそういったものを、全然とまた言うと思うんです。寝てるのですか？
いや、聞きます。
受け取れているでしょ？
受け取れていますかね。
受け取れているんじゃないですか。
ですかね。そのいつ受け取れている、いつ受け取れてないっていうのはまだ実感としてはわからない。
それでは聞きますが、はい、はっきりとこう何かをしようと、日常ご自身の顕在意識だけでこうとしているだけではなく、うんうん、ぼやーっとしている時が多いでしょう。
もうあります。はいはい。
あ、もうありますではなくて。その時にね、なぜぼやーっとしてると思います？何も考えてないんですか？それとも、ご自分の中で考えて考えて頭の中がぐるぐるぐるぐるするほど考えてるわけでもないでしょ。
ぼやっとしてる方が気持ちいい時がある。
そこなんですよ、
はい、
その時にねメッセージが来ているんですよ、
ね、
それも気づかない。ぼやっとしては困りますね。心地よいものなのです、うん、ご自身が一生懸命考えてると、これは ストレス以外の何もでもない。しかし、ふっと、あまり考えないのに、ふっと考えが湧いてくる。これはもう、もろメッセージなのですよ。メッセージというか、受け取っているんですよ。わかりますか、
そのシャマナが受け取ったものをこう私たちに伝えてくれるものというのは、やはり今私はちょっと感じたんですが、その上のかなりの高い高次元の先生がどうしても皆さんに伝えたい、そういうことだからですね。
そうです。彼女の役目は霊媒ですよ。
だからですね。で、どうも私はそういったものを期待しているというか、そういうものが聞けるんではないかな。
それは徐々にね、いつかなるんです。段階を経て、必要ならば。
だから、ひょっとしたら受け取ってるメッセージなのに、それは違うんだろうとか、そういうふうに考えていたのかなとも思います。
それゆえにね、大事なのは、もう訓練以外の何者もないのです。まず、ご自身が気づかなかった。今まで目をやろうとしなかった。こういうものが霊界の仕組み、霊というのはこうである、存在があればこう感じる、こういうふうに見える、それが間違いだったんです、心地よくわっとした時こそが一番入ってきやすい時なのですよ。それが何よりの答えなんです。一生懸命やっても諦めて、ふーっと力を抜いた時に初めて、お助けのね、答えをいただいたり、そういうものなのですよ。それゆえ、皆様ご自身の頭の切り替えが必要なんです。そのメッセージをいただくというか、いただいているメッセージを感じる。あ、これはそうなんだ、ありがたいと。そしてしばらくの間は、それもう 100% やみくもにそれだと信じるのが不安だったら、それを検証してみる、そういうふうになさればね、そしてそのお互い、あるいは誰かにお願いして、そのスピリチュアルカウンセリングの練習をなさってもいいんです。
練習
を、それをね、皆さんお互いもうすでに工事の先生霊団もついてらっしゃる、そういうことですが、普通にこういう世界でその霊の勉強を特別、霊界の勉強を特別して、そして日々そういうふうに先生とのコミュニケーションを良くして精進しようと、そういう努力を していない普通の生き方をしているというと、これまた語弊がありますが、皆様それぞれに守護霊様がありね、いらっしゃいますから、でも皆様とは役目が違うんです。前にどうしてここにこうして集まったかということは、特別な役目を担ってきたわけですから、そうでない方々という意味で何も下に見下してその役目を持ってるから偉いではないんですが、根性のお役目ですからね。そういう意味で、そうでない方のにスピリチュアルカウンセリングでね、何かお悩みのこととか、なんかあなた自身の守護霊様、あるいはあなた自身についてくださる魂の友、霊団の方から何か聞いてみたいことありますかというふうな感じで尋ねてご覧なさい。そして、あ、こういうことなんですとおっしゃいますね。そしてそれをね、あなたの考えで考えてはいけないんです。
いつもそうおっしゃいますね。
それがシャマナもね、最初でもシャマナはもう霊媒として長い間それを使わないで、とにかく守護霊様、霊団の方のエネルギーを探して、あ、来られたということで、その存在をまず感じて、来られたか、来られた、来られたと思った、何をお伝えしたいんですか とお尋ね、言葉に出さなくていいんですよ。私におっしゃってください、お伝えしますよ、お伝えできますよ、変わって、真理にそう言えばおっしゃろうとしていることが、これも言葉ではないんです。言葉ではない、 何語で言ってくるのかと聞かれる方があるんですが、何語でもないんです。わかるんです。ただわかるのです。言葉に書いたり言わなくてもいい、思いは一瞬にして通じるんですね。そのようにしてわかる。それがわかったらそれ言ってあげる。それだけのことなんです。
先ほどのお話で合わせられるということは分かりましたけども、多分合わせ方が分からないんだ。
合わせ方、
合わせ方、どうしても顕在意識のチャンネルから切り替わらないというか、
それは
そこがネックなんじゃないかなと思います。
それはできなきゃいけない。
そうなんですか。
できるはずです、もうすでにこんなに。それができないとなれば問題ですよ。
だから問題なんです。
対話に聞いてごらんなさい。時々顕在意識で、顕在意識を使ってますか、あなたは。
使ってないんですか、
使ってると思うんですけど。
顕在意識と潜在意識が一緒になってる時ありませんか。
はあ、そうですか。いや、顕在意識を使ってたら、どうでしょうね。ばっかり使ってると思ってたんですけど。
コンピューターを見てるときは、100% 顕在意識を使ってますね。
うん、そうですよね。うん、
シャマナはね、コンピューターを見てても、顕在意識を使ってないときがあります。何か一つこれから、こうって言うと、潜在意識に切り替わってしまう。これは皆さんに望むことではないんですがね。そういう意味でコンピューターなどと向かい合っていると、ね、それはもうほとんど潜在意識で、そして書物を読む時も潜在意識ですよ。じゃあ瞑想の時だけかというと、そうではなく、もう日常、あえもう学習してきて、今注意を払わなくても自動的にできるような日常生活においては、もう皆さんの段階では潜在意識をオープンしてそれをいただくことができるのです。今コンピューターをするときには潜在意識で次のことをやらなければいけませんでしょ。本を読んでるのもここを理解して次のページに行かなければいけないでしょ。故に潜在意識で本は読めないのですね。
潜在意識を使ってないということは、あんまりその時はあんまり頭を使ってないということ、
そういうことです。頭はね、両方なんです。両方なんですが、潜在意識の方の頭は使ってないということです。それで潜在意識、霊的なものをやる、特に霊媒などになってくると、潜在意識の方を反問以上使って生きていればよろしいわけです。それゆえそういう形でその生きてきますとね、三次元的には通用しないことがいっぱい起こってくるのです。その忘れるのみならず、その言葉もおかしくなり、行動もね、少しそういうふうなことで、その穴ハラセの場合はどう言ったらいいんでしょうね。そのどういうふうにして顕在意識を眠らせるかですよね。
そうですね。
それが唯一お酒だけによるんで、
それを言おうとしてたところ
です。もうそんなのは分かってますから、こちらでは。それは困るんですよ。ね、それでは念願のネジを払っていれば、そしたら潜在意識もダメなのです。お酒が入ると入りにくくなります。そういう点でね、いろんな薬物、そういったものよりはね、皆さん本当、こう、疲れる時などはね、少しのお酒を 飲んでリラックスされるということもよろしいか、よろしいかとのことですが、高次元の先生方のは入りにくいです、
うん、
お酒が入った体液とか細胞というのは振動が違います、それをもう敏感に感じられます。皆さんの光が変わります。光が変わってきます。本当に些細なことですがね、変わるんですよ。もう一瞬に、それこそその機会も何もなく、お酒を飲んでらっしゃる、薬物をしている、そうでない、みんな分かるんですね。そして薬物というのはその麻薬的なもの以外の薬物も同じです。それゆえね、今あるそのあなたの中にある霊的なもの、それを追い出したい場合ね、今までなさってた生活態度、その例えば今まで好きだった食べ物から全然違った思考のものに変えることも効果があるんです。体液も変わります。わかりますか？この間の先生は、お肉類を食べてという話はされたのは、それはあのこの地にちゃんと根を下ろして生きていくということですが、それ以外にね、今この間ワランベの守護霊様がシャマナの心を感じて、その先生にあを使ってワランベに聞かせた言葉、そのようにいずれなってもらうには、それゆえの、あのメッセージだったのです。一度死ぬことです、そして生まれ変わる。今までに存在したワランベはもういないんだ。ワランベはなくなった。その時にあなたは新しいお名前をもらうのです。霊界から。わかりましたか？それゆえに、それまで一度死んで生まれ変わる。ということは、新しく今から生まれ変わるとして、どういう人間になりたいのか。それは世に世間に通じる常識的な数、立派なね、常識的に立派ですよな人として知るべきことを全部学び直す、学習し直す、そしてその成長のところに来たら、そのヒーリングに入るのです。そうすれば先生も降りて控えてくださってるんですからね。わかりますか？それをするためには、もう今までの自分はない、私は死んだのだぐらいの意識で、それをね、願望ない、以前にも申しましたでしょ、地球を取るには子供っぽいものを全部捨てなさい、そして着るもの、履くもの、すべて子供っぽいものでないもの、外から変えていくということもですが、一番いいの中からか、心の中から変えることですよ。それがね、なかなかできない。そういうことで、それでは、まずね、この間もシャマナとところがからかってたでしょ、あなたはいつも雨だもんなの。もう子供と、同じぐらい、喉がどうだから、そうではないですよ。ハワイに行ってもあなたが来ていつも置いてくのは飴玉ですよ。いつも持ってる。なんか子供の好きそうな飴だとか、そういうものを手放さない。そういうこともしない。もうそんな些細なことでも、そういうところから生まれ変わる必要がありますね。それでは時間が来て、シャーマナがね、持たないといけませんから、スピリチュアルカウンセリングのテストをいたしましょう。その前に何か、そのテストを受ける前に、もう、この大事な霊界の 霊界でどのようにその先生方あるいは守護霊様その霊の存在を知って交信するかコミュニケーションを取るかということはお分かりになりましたね。できるできないというの
擬人化しない、しないっていうんですね。
もちろんです。それ以外にもっとエネルギーとしての存在を敏感に感じる。風もエネルギーなんです。エネルギー、すべてエネルギーです。
なんか以前シャマナの守護霊様のとの連携を取っているのが神長姫ってとかっていう話があって、そうするとなんか そのイメージがやっぱり擬人化したものになってしまう。
そうですね。で、というのは、根性生きておられた時の、そうです。そして、またね、これを言うと、またあなたの頭でね、言ってしまえばまたややこしくなるから言いたくはないんですが、実はですね、霊界でも、それを望めばすぐその形を取ることは可能なんです。そして、例えば、亡くなられて間もない方に会いに行くときは、エネルギーであっても認識されないわけですよ。そういうときには、その亡くなった方の魂が、すぐ誰であるかを分かるような形を取っていくわけです。で、いつも霊界にその形でいるわけではないのです。エネルギーだけなんです。しかし、一瞬にして、ものは物質化もできますし、ご自身の形も変えることができる。故に、この世に人間の姿を持って降りてきて、お導きをされる。いろいろなことが可能なのです。しかし、そういうふうな形で、皆様の固定観念ができてしまうと、すると、もうできなくなってきているということが、先日の号機でどうしてあれだけ一生懸命やって、まだそれができないのかというときにね、それぞれの守護霊様が、こういうことが弊害となっている。みんな同じようにおっしゃるんですよね。ちなみに皆様がお暇な時一人ずつね、どういう方を守護霊様として自分は思い描いたか。アナハラスの場合は、以前そのお力を借りてそれを知って。それが間違っているとは言いませんよ。だけれどそういうものではないということ。よろしいですか。それではね、質問テストに入りますね。よろしいですか。なぜそのように皆さん緊張しているのですか。面白いですね。テストですね。
やっぱり緊張。
試験ですよ。テストは。
緊張します。
あ、試験です。
試験でも思ったんですよね。
同じことでしょ、テストの試験。試験の方は難しいですか？同じですか？どういった方がいいですか？テストでいいですか？うん。それではね、今日はこうしましょう。とにかく、皆様、ある方が来られました。スピリチュアルカウンセルに来られた。どうしていいか困っておられるからね。そこで、その人はもちろんその方の守護霊様と連絡を取る術もないので、皆さんにお聞きされている。皆様の意見を聞きに来られたりんじゃないんですよ。そのカウンセリングではないんですよ。それで、これ、今から出す問題に対しては、皆様それぞれの守護霊様とか、からお返事いただくのではなく、ある方から同じ答えを皆さんに送ってもらいます。というのは、皆様の守護霊様、皆様の霊団からのコミュニケーションでしたら、ある方は早く取れる。そして、アナハラセのように、顕在意識が強すぎて酔っ払った時しか、意識が働かないと、 困ります。そして大麻のように顕在意識か潜在意識のどっちを使っているのかはって考えなければわからないのも困りますね。それゆえにそのできているトレーニングの度合いが違いますから、一人の先生から皆様の馴染みのない普段接していない先生、馴染みのない方でないと皆様が今後カウンセリングで出会う方の守護霊様も霊団の先生も馴染みのない方ですからね、その方からお答えをいただきます。そのお答えをどのように受け取られたか、ほぼ即答、ほぼ即答しないと考えるから答えが出ないんですよ。そしてまた考えなくていいような簡単な問題なら皆様来られないんです。考えなければいけないような悩ましい難しいことで来られるわけです。故にシャマナが言っておりましたでしょ、その方の守護霊さんはとっても簡単に強いこうおっしゃって、私は言えません、シャマナの守護霊さん、そういうものなのですね。それゆえところ自身がどう考えるか、あるいはそういうことがもう忘れるのですよ、考えないこと、そして今出した問題に対していただいたお答え、このようにいただいたと思います。そしてそれに続いてお答えとともに簡単ね、なぜそうかというお答えもいただきますのでね、短くよろしいですか。お医者様ですから、よく聞いておいてください。そんな難しいことではないですけど、一応医学的なことも入ってますからね。
それぞれに、
いえ、同じのです。同じでないとダメです。ある方が来られました。妊娠している女性です。そしてその人がもう待ちに待ってやっと授かった子供なんです。嬉しくてしょうがなかったのですが、検診、胎児の検診に行ってきて、今日医者からこう言われました。20週目に入ったのですが、この時点でもうすでに待ちに待った私の子供がの頭部が異常に肥大している。そして20週でこんなに大きかったら、もう問題があるのは目に見えていると医者に言われました。そして医者は今の段階では、水頭症、あるいは、卵症候群とか、の可能性も考えられるが、あと10週間、30週目ぐらいにならないと、それを精密検査して、その可能性があると断定はできない。しかし、こんなに大きいと。そして、それのみならず、心臓にも血管があるよと。となると、この子供は生まれてきても、もし無事に生まれてきても、ダウン症候群ってお分かりですね。ダウン心境、皆さんはお分かりですね。ある、そして心臓に、ダウンの血管があると、この生まれた後、どれだけ長く生きるかは疑問だ。そして、その死ぬまでの間、病に苦しみに苦しむことになるだろう。それで医者の立場からこの段階で、そして染色体の状態も見られる。脳にも3つの大きな問題点を指摘された。そして医者としては今下ろすことをお勧めします。普通医者というのはできるだけ生まれるようにできるだけの今ある医学を使って 埋めるように協力するのですが、ここまでだと、そしてこの大きな頭が大きい上に普通の分娩は無理でしょう。そうすると母体への負担もかかりますね。そしてやっと産んだお母さんの母体の危険も考え、子供が育ってもどこまで生きるか、そして生きたとしてもその生きる期間は病との戦い、それを知っている限り打開を進めますと言われました。そしてお医者さん、その人はそんな大事な問題今すぐ答えるわけにはいきません、もう少し時間をくださいと言ったお医者様は、これが制限です、打胎ができる、法的に打胎が許されるのはこれ、そして子供さんの病気が決定的に何々何々であると断定できる30週になっては、もうその段階で打胎をするのは危険すぎます、母体に大変な危険が及ぶから、その時はできません、今即決即断する必要がありますと言われました。はい、答えを送っていただけますよ、まだですよ、まだ来てませんからね、答えを送っていただけましたら私は手を下ろします、私の手を見といてくださいよ、答えが来ました、それぞれに答えは何ですか、どのような答えが来ました、
瞬間的に
瞬間的に来たものでいいんです、
打胎っていうものが来ました、
打胎する、
打胎する、
はい
と思ったけど違うんです
よ、それは考えた、また考えてしまう、
私はそのまま妊娠続ける
という形で、
はい
はいはい、聞いたんですね、は
い、
産む、
はい、
打胎はしない、
はい
はい、
お母さん次第
あ
その方次第、
その方は決断しなきゃいけない、ね、どっちに決断するんですか、
聞いてるんですよね、
聞いてるんです、
どうしたらいいか、
それで先生はお答え出されました、イエスなのか打胎がいいのか、いえそのまま産むということのどっちなのかということです
、あそのまま産む、
そのまま産む、
うん、
はい、
そう
産む、はい、わかりました、その中で先生がなぜですかと聞かれたときに簡単に答えてみてください、まずの自分で考えてはいけませんよ、自分のあなたの考えが入りましたよ、
入りましたね、
今入りました、それいけないんですよ、
はい、
それを使い始めるとダメなんです、最初にポッと来た時のようにしなければ、アナハラセ今さっきの答えのあと訂正が入りましたね、これでないかもしれない、産むという方で今は傾いてますね、
まあ、みんな三人ともそうです。そういう理由なんです。
そうね。そう。それは自分の健在心が入ったよ。もっと悪いじゃないですか。皆さんの意識、意見に簡単になびってしまうということですよ。
そうですね。だけど、理由なんかないんですけどね。
理由はいらないんです。
うん、理由は何にもないです。ただ、はいって言ったときに、そう来たのが、そうだったからというぐらい。
そうです。しかし、それを、そのように答えを出された、この、皆さんの霊眼ではないんですが、今お願いした方は、お答えを送られてるんですよ。なぜか、ということ、短く。なぜかということの答えを送られたんです。その時に、これ、お答えは、産む、なのです。答えは、産む。それに対して、なぜかということを言われているのです。
それももう送ってくださったんです。
はい。それを、取れましたか？
その、 その赤ちゃんはあなたがいるんだから。
後悔するから。
誰？
産まないと。
そのお母さんが。
選んだっていうのはありますけど、
うん、
あの
何ですか、
あの、なんていうの、魂は神の子、
魂は神の子だから思う、
うん、無闇に葬らない、全ての人間は神の子、うん、
神の子だから、神
だから自分の手で殺め
ってことですよね。ある意味では同じようなところに、
うん、あ、私は
違う、子供、
あなたをわざわざ選ん
だ、だから、うん、この親を選んできたから、うんうん、で、神はあなたは言わんとしてることは、
まあ、人間は全てで、お母さんも子供も神の子、まあね、自分の考えに入っちゃってるかもし
れない。ワランデが言いたいのは、
神のそのように受け取ったんですか？あなたが考えてたんじゃないでしょ、あの、いい意見だとしてもね、そうではなくて、あの、こちらがくださった答え。
そういう、そういう、信念。
あの話でどうなってるんですか？
どうなってる？いや、全然あれですね。
来ない。
来れてないですね。
それはね、もうどうしてかっていうと、あの話ね、こう話を聞いていながら、聞きながらもうあなたは考えてるんです。
うん、多分そう。
その時にもうすでに。うん、ね、それゆえに、それが弊害になってるんですよね。話聞いて、あ、そうなのだ、うん、そうか、そうかと話だけを聞かずに、話を聞きながら、あ、それは大変だな、生まれてきた子供はこういう苦労していくだろうな、こうだろうな、じゃあ、ま、もうそこで、もう、顕在意識がもう 100% フルに、聞きながらもうすでに働いているわけですね。そうすると、それを、もう眠らせて潜在意識の中でだけで受け取るということが難しい。
そうですね。考えないように、考えないようにとは言い聞かせてたんですが。
ですが、考えてしまう。
多分考えて
しまう。そう、これをもうちょっと何とかしなければいけませんね。うん、それをちょっと、これから眠らせますか。
どうやって眠らせますか。
眠らせてもよろしいですか。
うん、眠らせられるんだったら眠らせてください。
そうするとね、一つや二つやらなできてきたことができなくなる。
そうなんですよね。それがまずいです。
そこが困る、
うん、
ですよね、うん、眠らせることはできるんですよ、その外からはね。そうすると無理やりなものがあるからできる、うん、ご自身の努力でちゃんと同意の上、徐々にやっていけば、そのご自身の意思で切り替えてスイッチができる。うん、そうなんですよ。
そうですね。
あの、お答えはね、全く同じではないんですけど、ところの答えが一番近いんです。この下ろされた答えというのは。あの、子供は選んできたからそこに尽きるんですが、その今ちょっと待ちください、今おっしゃってますからね、その下ろした答えはそうなんですが、そのなぜその答えを出したかというと、その方今実際にそういう方の守護霊としてついてらっしゃる、実際にこの話はある話なんです。ある話なんです。それゆえ、ここに持ってきて、聞きたかった。 で、私が、その、自分の、その、お守りする、根性をお守りする人に伝えたいのは、産むべきだと。しかし、彼女一人で決められるわけでもなく、ご主人にも相談して、多分産まないようになるんではないかと。産んであげることがかわいそうだと。この世に苦労させるためだけに産むようなもんではないか。それを見るのも忍びないという感じではあるのですがね。その例の方がおっしゃるのには、そうではない。今、この方がおっしゃるのは、それが絶対的に正しい答えとかそういうものではないんですよ。この方がおっしゃる。それを受け取るか受け取らないかですが、それの判断をしないでくださいね。そうおっしゃるのには、子供の意思が反映されてない。それにね、この子が生まれて、産む時点で、生まれてきて、あと、どのような病気になるか、ならないのか、それで苦しむ、苦しまない。この子が決めるべきだ。この子が決めるには、この子にの指導霊と霊団の人が決めるべきだ。この子の命は。それは、生まれた後でなければ、つかないんだ。今の段階では、この子供の意思は反映されない。生まれてからこそということで答えてらっしゃる。しかし、守護霊様はもう決まってるんですよ。お話、かつてしたように。その生まれたら一緒に行こうという魂の仲間は決まってるんです。しかし、どのような根性この世に出てきてどう言っていくか、その都度決めていかれることですからね。その子供が、の意思が一番大事なんだ。その意思というのは生まれてきたいから宿ったわけであるわけ
で。そうですね、ゆりねさん、実を言いますと、ゆりねさんはかつて私たちに個人個人に質問を投げかけられて即答するようにっていう訓練をなさったんですね。
ありましたね。
はい、その時と全く同じ質問だったんですよ。
あ、そうだ。
はい、私にくださったのが、はい、で、私はやっぱ同じ答えをその時言いました。ただですね、理由が違ってました。その時の私の理由は、その時もやはり理由を言えっておっしゃった。確かにおっしゃったと思うんですが、その時なぜそれを自分が決めたかっていうと、もうその時も即答だったんですね。で、私は、その、自分のためだから、いわゆる、自分の試練のためにっていうふうにお答えしたと思うんですね。だから、そこだけがちょっと今、違ってたかなって自分自身思い返してます。
それは、私があなたに差し上げた質問ですよね。
はいはい、
それは、私が、ということで、この方が、
はい、
この方は今、それを実際、
はい、
この方というとおかしいんですが、そういう方が今いらっしゃる、
はい、
そういう状況の中で、私が尋ねたことは私が作り上げた話ですよね。
そうです。水頭症だとか、あとダウン症、そういったことは一切おっしゃらなかった。とにかくもう先天的に生まれてきても、
うん、
不具のある子だとおっしゃる。さあ、あなたはどうするか、向かう、向かわないか、どうするかっていう質問でしたね。だからとても似てました。
そういう方が、で、本当に、もう今を争わない、今決断しないとダメなのですか？堕胎というのはできないのですか？医学上。
法律上、期間というのは決まっている
。肉体的には大丈夫なのですか？30週でも。
危険区域というのがありますよね。ここまでっていうの
は。おっしゃるには30週間待てばはっきりしたことが分かると。30週間経てば遅いんですか？
はあ、その数字は覚えてませんが、
てかあんまり遅くなると、
そう、
法律的に殺人になってしまう。
ていうか母体にも影響があって危険だって私は聞いてますけど、
ちょっと待ってください。
そんな危険
じゃない。ああ、そうなんです。
胎児が大きくなったら死刑になる云々っていうのは死産もう目前で、ね、生きててそれで死産ということもあるんでそれは問題ないんですが、30週というのは極めて母体に危険があるそうです。20週いや20週何日かおっしゃってます。20週と6日ですか、何かか、これは法律的に、合法的に堕胎が医者ができるというあれですが、その結果が待てないというのは母体に影響が、母体が危ないその頃に堕胎をすると、ということらしいですね、まあ、そのようなもんで皆さんね、こんな感じなのです。スピリチュアル感想というのは困ったものでご自分で答えが出せないものを言ってこられるわけです。それを皆さんがどう考えるか、ましてや皆さんの守護霊様がどう考えられるかということはもう論外なのです。ただ言ってもう通訳なのですよ。それだけなんですよね。これはできるはずですよ。しかしアナハラセの場合はちょっとね、逆さまにそれこそ何と言うんですか、今あるカウンセリングスのセラピストのようにアナハラセの健在意識 100% で答えられては困ったものですものね。スピリチュアルカウンセリングになりませんでしょ、
う
ん、
そうですね。
医者でもないにわか医者が答えるという感じになってしまいますよね。そういうことでね、皆さんもね、今それでもそれ以前に私が力説しましたその霊界とのコミュニケーションですね、そのメッセージを受け取る、いろんな形で来てる、それが受け取れてるということもなんか納得してないようなんですよ。どうしたらいいか、皆さん別の機会にね、もう今日はね、シャマナの体力も限界がありますからですが、皆様の中でちょっと考えてから待ってみたらね、よろしいかと思いますね。その前に何か質問ございますか。それではその前にですね、この間シャマナを通じていろいろお教えしたと思いますが、皆様からのご意見をこちらに来られた方、スピリチュアルカウンセリング、これはこうだ、あれはどうでしたかとご意見をお伺いするというのは皆様自身の学びでもあるんですよ、それをそのまま読んで終わりではなくね、ちゃんと記録で閉じておいて、それなり全体的なもの、まとめ的なもの、そういうふうなものを皆さんでその理解して、全般的にこれに関する評判はこうだったな、これをこうしていくべきではないかとか、そういうものにしてこそあれは生きるのですよ。ただ読んでではダメで、でなければこれから今後ね、どうしていろんな方を助けする道はあるんですよ、その経済的な、ね、問題は別として、そのヒーリングというのはいろんな形でもたらされるわけです。そういうヒントにもなりますから、ああいうのを読んでますとね、どういうものが希望されているのか、どういうことが喜ばれお役に立つのか、そういうためのものですから、あれをただ読んで売っちゃっておくというだけではよろしくないですよ、
はい、
よろしいですか、
はい、
それでは皆様ごきげんよう。
ありがとうございました。